大輔が天才を生む第774回をお届けいたします。今回のテーマはやるべきことを見極めるです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。やるべきことを見極めるっていうのはものすごく大事なことで、よくですね、直前期になると過去問の動向っていう話が出てきますでしょ。過去問やるとかっていう。で、実はね、直前期にあまり過去問やっても、実はあんまり意味がないんですが、ただ、こういう点で確認するっていうのは非常に意味があると思います。つまり、過去問の読み方ですね。過去問ってどういうふうに読むかっていうことなんですよ。つかの私の目線、私の視点で見れば、過去問っていうのはどういうことかっていうことなんですけど、やっぱりね、その大学受験とか、どんなものを、中学受験でも高校受験でもそうなんですが、大学受験は分かりやすいのでお話しするとすると、あくまでもね、問題の作成っていうのは、高校の教科内容に基づいた内容なわけですよ。で、当然ですね、それからかけ離れた問題が出るじゃないかって言われれば、それはその通りなんですが、じゃあそれがじゃあどの程度その合否に影響するかっていうことも考えなきゃいけないと、っていうことですね。そのことをしっかり考えなきゃいけない。つまり何を言いたいかっていうとね、過去問の読み方っていうことは、つまりね、高校の教科課程普通にやっていれば、どのくらいできるかなっていうことなんですよ。つまりその大学っていうのは。大学によって違いますよね。極端に言うと長文が一切出ないような大学もありますね。もう文法問題だけとかね。もちろんレベルの低い大学で、レベルが低いって失礼ですが、受験の難しさっていう点ではレベルが低い大学で、だったりしますね。あるいは聞かれ方もね、本当になんていうかな、マークシートだけっていうのもあれば、それからいろいろ出題形式とか、回答形式とかはもう、いろんな風にバリエーションに富んでおりますが、しかし、純粋にね、この高校の内容だけで、どこまで解けるかなとかっていうことですね。そのことを、志望大学の過去問で確認してみるのは非常に重要なことです。で、何かかけ離れた知識がないと解けないとか、あるいは何らかの受験テクニックを知らないと、その時間内には解けないとかですね。いろいろあると思うんですが、そういうものの要素、確かにあります。そういう要素はありますね、当然ながら。ありますが、そうでない要素、普通にその高校の例えば高校1年生が受けたらどのくらい回答できるか、高校2年生だったらどのくらい回答できるかとかってことですね、になると思うんですよ。例えばですよ、あるレベルまでの大学だったら、例えば私立大学だったら、変な受験参考、変なって失礼ですが、受験参考書やれるよりもね、もし高校で教科書をちゃんとやってくれるような授業があるんだったら、高校2年生までの教科書をしっかりやることで、あるいは英語とか古文とかね、もう一回しっかりやることの方が実は得点が上がるっていう場合だってありますよね。これすごく大事なことなんですよ。どのくらい高校課程を踏まえて、あるいは高校課程の知識の定着っていうのが影響してるかっていうことなんですよ。で、これね、実はよく言われるでしょ、基礎基本が大事だって。意外にね、あるレベル以下の大学を受験する人っていうのは、そのことの自覚が非常に乏しいことが多いんですよ。だからね、逆に言えば、大学受験で後塵を拝してるんですよね。逆に上位校を狙える子っていうのは、ある時でから、このことを必ず理解してるんですよ。基礎基本の大事さっていうもの。非常によく理解していますよね。だから逆に上位校に狙えるだけの、点数が取れるんですよ。ここをね、この当たり前の、私などは当たり前すぎて言うこともないようなんだけれども、だけど、このことがすごく分かってないですね。分かってない人が実は、未だに、こんなに情報が、いっぱいあるのに、分かってない人が多いですね。実は多いです、すごく。だから、いかにですね、学校での教科合宿っていうのが非常に大事かっていうことは、事実なんですよ。だからね、逆に学校の先生がね、ちゃんと授業しないでとか、変な、いろんな受験の、なんていうかな、問題集をやったりするでしょ。あれって逆にすごく良くなくて、本当に普通に教科書を丁寧に読んでいくとかね、そういう授業が実は一番いいんですよね。基本的な問題を反復させるとかね、そういうことがもう学校で一番求められることなんですけど、なぜかいたずらにですね、進学実績を求めて、やって、そういう基本的なことを非常に足りない授業をする高校が随分増えていきますね。ましてその、受験予備校が 衛星放送でね、いろいろこの授業を配信するようになったら、それをもう必修のごとく受けさせたりするでしょ。あの学校も実は増えてるんですね。でそれすごくマイナスですよね。しっかりも学校の文部省の検定の、教科書を何度も反復させるっていうことは非常に重要なことで、丁寧にやっていくとかね、でそんなようにさせるっていうのは実はものすごく重要で、受験にとってもプラスになります。あるレベル以下だったらもうそれだけで十分だし、かなりレベル高くなってもその反復とその応用で十分合格点に達するんですね、実はね。だからそういう意味ではもう本当は受験産業って全然いらないんだけれど、でもまあなぜかそれがわからない。だからただもちろんですね、難しい難関校はね、やはり確かにちょっとある種かけ離れているように見えるかもしれません。だから見えるかもしれませんが、やはり基本は大事っていうのはまた事実なんですよね。ただもちろんですね、教科によっていろいろ難しくて、まあこれは一般論で実はですね、一般論大事なんですよ。大事で大きな見方が正しいんですが、ちょっと付け加えて言うと、やっぱ科学はダメですね。特に科学はダメ。どうなっちゃってるのかなっていうくらいダメですね。それから、物理もね、ちゃんときちんと微積分で教えればいいんだけど、あまりわからないで当然っちゃ当然なんですよね。むしろこう、今の教育課程自体が特に数学とか物理科学とかこう理科系の科目に対してですね、かえってその理科嫌いとか数学嫌いを作るようなそういうカリキュラムが多いですよね、正直言うとね。だからそれすごく不幸なことで、もう日本の国としても不幸ですし、個人としても不幸なことですよね。根本的に考えなきゃいけないんだけど、これを題にしてもしょうがないので、やはり、まあ、それを補うためにどうするかって話を、まあ、いろんなところでしているんですけどね。ただ、まあ、文化系の科目にすれば、歴史とかね、それから英語とかっていう科目に関しては、学校のそういう教科書とかがすごく有効であるのは事実ですよね。だから、その辺、まあ、本当は細かく区分けしなきゃいけないんだけど、ただ、まあ、一つ基礎基本っていうのは大事だよってことは、確かに普遍的なことなので、ぜひそういう観点から今の話を聞いていただければと思うんですね。だから基礎基本を大事にするとどのくらいできるようになるかっていうね、あるいは逆に言えばですね、基礎基本だけでどのくらいできちゃうのかなっていう観点で過去問を読むっていうのは実はすごく大事です。少なくとも私はその観点で過去問を見ます。でそれで生徒を指導していきますよね。ぜひこういうなんて焦らず、こういう観点からですね見て、受験に臨まれる、受験勉強っていうのを、特に直前期のね、受験の組み立てっていうのを考えて、まあ、志望校の選択と同時にですね、考えていただけたらと思います。ありがとうございました。
第774回の今回は、やるべきことを見極めるというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。